作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
戦争研究中の坂本流れです。
シナリオを研究しています村岡裕太です。
はい、ホラー担当を辞めて怪談大好きの怪談にしました。
ビールを研究している岡澄です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと始まる前にいいですか。
はい、
ビールを研究するって何ですか。
いや、たくさんのね、楽しいことをたくさん研究してみようかなって。あ、ビール全然関係ないしいいじゃないですか、楽しいこといっぱいあって。
それもそうです、
ね。まあ、あの好きなことを極めるのは作劇ですから。
そうですよ。
いいんじゃないですか、
ね。
はい、
はい、
で、まあそんな我々なんですけれども、あの先週の日曜日ですか、僕と、岡澄さんと海田さんとで、徳島の県民神社へ行ってきました。
行ってきました。
行ってきたのです。
よかったですね。
はい。
よかったですね。うん、
すごいいい場所だったんですよ。
うん、
あの行くまでがだいぶ大変でしたけど。
だけど駅前のピザ屋さん美味しかった。
うん、またすぐそうやって食べ物の話にねこう持っていくでしょ、
うん、
だからせっかくこういい神社へ行ったなっていう話をねこうしたかったんですけど、うん、あの行く途中とか帰る途中とかもずっとね岡澄さんが食べ物の話ばっかりするんですよ。
なんでお腹すくんだもん。
なんかお腹減ったとかなんとか
怒られちゃいました。
結構食うたのに電車の中でまたアメちゃん舐めてるとかね。
それは大阪のねお姉さんはねやっぱアメちゃん食べるかですよやっぱりね。でもすごいいいとこでしたよね。
いいとこでしたね、うん、あの山の斜面にある神社なんであの結構境内を移動するだけでもねあの斜面を登り降りせなあかんかったりとかして大変だったんですけれども、うん、あのかなりやっぱり神聖な雰囲気のするところでよかったですけどね、うんうん、で僕と海田さんはお祓いを受けまして、
うん、はい、
はい、あれもなかなか面白い祝詞を聞いたなという。
ですよね。変わった祝詞でした、あれは、
うん
うん。
というようなところへ行ってきたりもした我々ですけれども。
そうですね。
そうです。
はい、
うん、
まあ、この辺りで今日のメインに登場していただきましょう。中山先生、お願いします。
はい、神社を研究しております、中山一郎です。
本当に研究ですからね。
あのさっきね、授業始まる前ね、うん、この2人から、
うん、
ね、県民神社どうだったのって話を1時間に、こだって聞いたとか、はい、結構食い物らしいから、はい、ちゃうやろ。いや、警備神社で何を見たのとか、お話しなかった、インタビューしなかったのって話なんですけど、
うん、
まあ、ピザの話とかね。
出し惜しみです、先生。
なんか変なピザになっ
ちゃった。レオ先生、あれですよ。やっぱりそうやって県民神社に我々行きました。はい、行って得たものたくさんあるんです。
そう、
でもね、その話
は簡単に。はい、話はもうすみません
。簡単に言ったのがしません。
そう、出し惜しみです。
そう、出し惜しみです。秘密です。
ま、それは後ほど私がやります。ということで、今日の本題なんですけれども、まあ、2017年も始まって、もう1月がそろそろ終わろうかというような時になってしまったわけですけれども、ね、
うん、
今年からなんか新年から新しいことを始めようなんていう人もきっといてはると思います。で、我々塾生としてはやはり作劇塾を始めていただきたいなと、
あ、
うん、いうのがあるわけです。で、1月から入ってこられる方も去年はやりましたので、うん、ということで、まあ最近の新しい塾生とか、そしてこれから入ってくるであろう塾生のためにですね、うん、まあ、あの我々も作劇塾の歴史を振り返ろうではないかと。いうところで、まあ、中山先生にですね、
はい、
あの塾ができる前あたりからちょっといろいろ聞いていきたいなという、
はい、
そういう趣旨でございます。
なるほど、なるほど、
はい、で今まで何度か話されてると思うんですけど、やはりあの専門学校で教えられてた時に、あの何ですか、教育方針の違いによって言ったというあのあの辺りからやと思うんです
けど、まあ、そう、まあ、まあ、僕専門学校です。かなり大きな専門学校で、最初ね、漫画家というコースがあって、そこで教えてくれた。で、僕、漫画家じゃないんで、ということで、一旦お断りしたんですけども、そうじゃなくて、漫画家っていうのは、いろんなものが必要だと。だから漫画を、その書き方はまさに漫画の先生がおられるんですけども、例えば、シナリオを書くだとか、読み込むだとか、雑学ね、知識であるだとか、あるいはマナー常識であるだとかっていうことも含めて、まあ、いろいろと、 教えていただきたいと。で僕はその時、まあ、テレビの構成もやったり脚本も書いたり著作活動もやったり、イベントやったりしましたので、ちょっとそういうノウハウを教えてやっていただきたいということで、まあ、シナリオを教えるということで、まあ、専門学校で教えるようになったんですが、正直言いまして頭の中何にもない人にシナリオ書けますね。シナリオ書かすとね、なんか壮大な SF とかどうやって映画化するの？でやっぱりどっかで見た内容、どっかで見たストーリー、どっかで見たキャラクターしか書けないんで、でしかも、まあ、その僕一番最初に、まあ、アンケートを取るんですよ、学生たちから。でそれは、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、今まで読んだ本で一番面白かったのは、見た映画の中 でどういう作家さんでも映画監督でも何でもいいんだけども、どういう人を尊敬しますかってアンケートですけども、まあ、当時ね、僕が専門学校に赴任した頃の、アンケート用紙に感動したのは映画はっていうと、まあ、有言同士だとか、アルマゲドンだとか、エンディングストーリーだとか、感動しました。こんなにが感動やる、もっと中に岡本喜八って変わったもんいました。東映時代劇とかにもありましたけど、まあ、ほとんどがまあ当て障りのない普通の映画を見てるだけで、それじゃ映画のシナリオの書きようがないじゃん、で漫画の書きようもないじゃん、で手塚治虫、尊敬してる人手塚治虫、虫が抜けてたりとかね、尊敬しねえじゃんとか、もうそこから始まるわけですよ。
すごいな。
まあ、有名人を書いときゃ大丈夫やろ、いいのが怒られたらいいんですけど、でも年齢としてはしょうがない。
まあ、だからそれまで高校生だった子たちなんでね、それもその高校までの先生っていうのは、から教職を取った本当の先生じゃないですか。でも専門学校で教壇立ってる人は、そういう教職を経だった人じゃなくて、業界の人ですよね。だから漫画を教える人は漫画を書いてる人だし、文章を書いてる人は文章を書いてる人だし、映像を教える人は映像クリエイターで、まあ、あるはずなんです。そうじゃない人もいましたけど、なので、いわゆる、この業界の先輩たちが、自分で独学で、あるいは仕事の上で、覚えたことっていうのを、学生たちに教えるわけですよ。つまり、師弟関係なわけですね。なんだけども、そういう感覚は学生ってバッサリないんで、まあ、腕を組んで、お手並み拝見みたいなことになってるわけですよ。で、僕としては、教務課で一番最初に言われたのは、叱ってはいけませんって言われて、なんでって言ったら、叱ったりなんかすると、もうその学生たちが学校に来なくなる。ね。で、来なくなったら、彼らはお客さんなので、学校の経営としては困りますと。なので、叱ったり怒ったりはしないでくださいって。まあ、怒ったらあかんやろ。叱るのを止めるのはどうなんかな、なんですけど、で、それで行くと、もう向こうはお手並み拝見でズボーっとしてるしやね、もうノートも取れへんしやね、もうさすがに俺はノート取れって言うから、みんながびっくらーって言って、カバンの中にガラガラガラノートとね、ボールペンとかシャーペンとか、持ってきてるやん。
一応持って
きてる。一応持ってきてるやんか。やっぱり叱ってやるとね、言うこと聞きよんですわ。だから僕はどっちかと叱って、ということをやりながら、コミュニケーションをこう深く持っていこうと思ったんですけども、でそれでまあ、シナリオ書かせても何もの知らんから、まず映画の分析からちょっと、演出を言ったら何か、カメラワークを言ったら何か、シナリオと言ったら何か、キャラクターと言ったら何か、ストーリーと言ったら何かということを教えるために、まず、じゃあ映像の分析をしようと。で最初は映画の歴史みたいなちょっとビデオ、僕が編集したビデオ、イントレランスから始まってね、騎馬車とか隠し撮りでたとか、ベンハーとか、スターウォーズ、フレンチコレクションに至るアクションの系譜だとか、編集者と見せながら、演出はこういうもんなんだ、演出とはこう移り変わって、で巨匠たちっていうのはこういうふうにお互いに影響し合って、どんどんどんどん発達していったのが映画なんだ。これ漫画もおそらくそうだろうし、小説もそうだろうと思うよと。だからまあ先人 の, やったこと言ったら古臭いものだとか、そんなこと言わずに、この人たちが何を積み重ねて、で今我々が何を享受しているのかっていうのは絶対知っとくべきやと。でプロの人間を絶対に先人のプロの人たちを戒めたりとか悪くて言わへんからなって、平気で言うからね、おもろないわつまんねえ、俺はちょっと評価せえへんなとか言うから、簡単にプロは言わへんからなっていう、まあことから始めるわけですよ。でまあ黒沢家の七人の侍を、まあ、当時授業がね2コマ3時間あったんで、 ちょっと解説して映画を見して、真の侍長いんで、まあ、前後編に分けて、で後編終わった後にちょっと感想をかけて、本当は分析調子だけど、分析無理やろか、まあ、感想をかけと。面白かったというのは何が面白かったのか、つまらなかったらどこがどういう原因でもつまらなかったのかというのを、まあ、いっぺん書いてみっていうことで書かして、で、次の週はそのみんなが書いてきたものを読んでどうだったかっていう話と、そこからちょっと2、3回に分けて分析ですわ。うん、映像の分析、タイトル、もうタイトルからして意味がありますから、タイトルだとか、馬がどう走ってきて、カメラはどうそれをフォローして、これ何を意味してるか、このキャラクターのセリフはどういうことを意味してるか、ツーショットとか、ワンショットとか、カット割りだとかっていうのは全部意味があってやってんねんな、みたいなことをやっていくと、だんだんだんだん彼らは、おーってなっていくっていうね。うん。で、まあそういう教育をやってたんですけど、やってるうちにシナリオ化してないですから、いつの間にか僕の関東科目が、アイデアやってるんですかって。いつの間にか名前が変わってたんですけど。で、それが、その、やっぱり漫画だけじゃなくて、それはみんな必要だろうってことで、その小説家コース、それから CD コース、まあ言ったらコンピュータグラフィックね、コースだとか、広告デザインであるとか、マスコミだとかって、どんどんどんどん広まっていって、1週間のうち僕ね、3日か4日ぐらいは学校に通ってて、非常勤じゃねえじゃんみたいな。非常勤講師なんだけど、っていうようなことになっていって、で、もういろいろね、1年生もあるし、2年生もあるし、ゼミ、中山ゼミっていうのも何年かしたら持たせてもらって、今度はそれで、まあシナリオを実際に書映画を撮るみたいなねことをやったりして、あのかなり充実した、教師生活だったんですけども、禁止されてたことがあって、でここがちょっと僕と教務課よくその揉めたんですけども、やつれたかな、教務課の人たちは一緒に飯を食べたりするなと、飯をご飯食べたりだとかね、一緒になんかちょっと、まあ、未成年が飲んだらあかんけども、でもまあ そういうところに行くだとかいう個人的なことは関係は控えてくれと、まあ、男女の関係でもあんこも分かりませんけど、ただね、僕でもさっき言ったものすごいクラス持ってて、もう何百人っていう学生を見てるわけですよ。魂張らないですわ、それは、でやっぱり各個人、君は何を考えてるの、君は何をしたいの、どうしたいのっていうことを聞きたいですし、それからその教務課は勝手なこと言うわけですよ。その学生たちは先生の後ろ姿を見て育ちますって、育つかよそんなもん育つかよそんなもんと思ってね。でやっぱりプロにする養成所やねんから、やっぱり厳しくから、プロになるためにはやっぱ業界に入り込むってことが必要なので、やっぱりその、まあ、これは学生がどう思うかですけども、やっぱりこの業界の先輩だと思ったら、この先生について言ったら業界に入れるかもわからないとか、いうことがあるならば、そういう関係があってもいいや。しかもね、これは僕じゃないんですけど、僕と、一緒の、ね、教えてた先生なんですけども、この先生は、まあ、ライターやってて、で、ちょっとインタビューしたら、その、インタビューした記事を一応ちょっと、文章にしたりだとか、選書してもらったりとかする。ね、でその時にその先生が教えてる学生たちってまさにそこを目指してる学生たちなんで、ちょっと、うち来てアルバイトせえへんかと、だから実践やからものすごく勉強になるんだ、それも禁止されてる、それもエコひいきになるから、うちは平等教育なんで、平等があるかいこの世界にやんねんけど、そういうことを言って、でその先生が言ってた、で、ギャラ出して他の大学生を、まあ、うちの仕事でやらせてもらって、これっておかしいでしょって、僕の教え子ね、僕はこの教え子たちでやっぱり、非常に、あ、この子たちいいなっていうのもあるし、あ、この子たちが成功してもらえたら、プロになりたいな、なってもらいたいなってあるから、手伝ってもらいたいんだけど、学校は禁止してるから、それに関しては、他の大学生の子をアルバイトで、でこれっておかしいと思いませんかって、その先生、僕もおかしいと思って、で、ある時、まあ、映像家の人間たちに、これもうすごいんですけど、受音の時のね、打ち上げがあると。で、試写会もあると。でその時に清水監督とか、高橋宏樹さんのリンクとかの脚本家ですよ、役者さんもいるし、プロデューサーもいるし、みたいなところで、で中山さんの、まあ、お弟子さんっていう方知ってたけど、お弟子さんの、学生さんが来られるとしたら、枠取ってきますよって、師匠さんに言われて、これすごいじゃないですか、プロの人間と飲めるわけですよ。で、僕は学校で、呼びかけたんです、こういうことがあるから、来たい人は来てくれよ、そこから自己持ち合い、自分で構成持てよって。その代わり会場には入れるしな、入れるからね、そんな手話しよっからなって話をしたわけですよ。もちろん行きたいという人もいて、来た人もいるし、来なかった人もいる。なってる学校に呼び出されて、先生、あれは困りますと。何に困るって言ったら、いや、平等教育なんで、 行くんだったらみんなに行かせてください。なんでやねんって思うね。うん。そこをチョイスするのクリエイターやろ。これがチャンスやと思って掴むのもクリエイターやし、うん、無視する、するのもクリエイターやし、ね、他のことを重点するのもクリエイターやし、それは各国であって、うん、お前らこれをやるってサラリーマンの世界やんか。でしょ？そこでね、だんだんだんだんちょっと亀裂が入ってきたっていうか、ちょっと違うって。彼らは、その、まあ、親たちにはそうみたいな、うちは平等教育やってますだとかあるんだけど、結局、まあ、メカニズムもあって、使用取得率何パーセントってうちは、うん、クリエイターやね。漫画家になりたい、脚本家になりたい、小説家になりたい、CG クリエイターになりたい、ゲームのデザイナーになりたいいう子供たちを扱ってる学校が、使用取得率 80% とか 90%。え、それってクリエイターになる確率を逆に言うと 10% とか。
あかんやん。
あかんやん。っていう世界だけど、やっぱ親は、やっぱり自分たちの息子とか娘に漫画家とか小説家になりたいって言うんだけど、本当は、就職してもらいたい。うん、なんか2年か3年、うんうん、まあ、専門学校で学んだ上で、なんかそれだけのスキルだとか、うん、まあその資格を持って就職してもらいたいっていう要望がきっとあるんでしょうね。うん、だって お金払う親やから、うん、で子供たちは、まあ、学生たちはそんな思ってない。親はもうそう思って、そこで、ね、学校ではきっとそういうこと言ってんやろ。で、就職何パーセントやって、送ること言って、あ、じゃあ8週間で 80% だとか 90% だとか、かなり高かったよ。90何パーセントでしたよ。で、入れる。うん、メカニズムが就職したい人 しない人と分けて、就職したい人はここに反抗して、で就職したい人で就職した人の確率が80-90で、したくないって人は除外されるんです。
は
あ、もう八百長じゃないですか。
すご
っ、ほら大人の数字の間違い
ね。間違いはない。
間違いではない。
間違いはないけど、漫画家コースで就職したいやつは苦労なんやな、この人。それは他の専門学校とか大学行った方がええで。僕漫画家行ってましたよ。就職できへんでって話やね。だちょっとそういうね、なんか、その専門学校とのちょっと、だから、その専門学校を経営する人はこの教科書じゃないんですね。だからこの教科書はわからない。で、こっちの教科書に行けない。じゃそれでは教育できませんでっていうのがある。なんだけどもね、他の先生はほとんど口をつぐんでた。なぜかというと、他の先生たちは、自分で言うのもなんですけど、うん、その先生たちは主に専門学校の給料で食ってる。僕は別に専門学校クビになっても、もう著作もやってましたし、それで食っていけるから、僕はもう好きなこと言うのは、いつでもクビになっていいよと。ということで、もう学生たちの声を全部組み上げて、学生ってこう言ってます、ああ言ってます、不満不明を全部学生の代わりに、代弁しにやってたんですけど、結局教務課は、いやもうこれ決まったことなんでとか、もうすでに決まったことなんでって一点張りなんで、まあそういうのがまあ積み重ねていったっていうのがあるのかな、その専門学校と仲たがいをしていった関係にはそういうのがあるのかなと思うわけですよ。でもね、やっぱり教えるっていうのはね、やっぱりね、その教室だけの関係では教えられませんわ。学校、普通の中学校、高校じゃないわけやから、大学でもやっぱゼミがあったりだとか、先生方との飲み会があったりするやんか。やっぱ専門学校でそれがないっていうのは、ちょっと問題じゃないかな。で、清水崇監督、あの、受動のね、監督、一遍特別講師来てもらったことあるんです。で、清水監督に、だからその学校でどういうところなんですか、いや、実は飲み会とか、そんな気に入られてて、ダメでしょ、それは。で、でその人は、もう何を言ったかというと、もう、公演の最中で、飲み会は大事です絶対や大事ですから僕はそれで育ちましたって言って。
だから、その、クリエイターの世界と、普通の学校教育の世界っていうのは、そもそも馴染まない。
うん、全然違う。だからやっぱ自立して自分で考えて仕事を取ってくるっていうことをやらないと、それは今使いって、まあそうじゃないですよ。まあ言ったら上司がいいけど、それはいろいろ考えると分かるんでしょうけど、まあ、上司がこれやってくれ、あれやってくれ、それは逆らわずにやらんといけない。我々はそうですけどね、そのクライアントであるとか、編集部であるとか、プロデューサーからこれやってくれって言ったらやるんです。その通りやるんじゃないですか。工夫をしながら自分を作品にしていくっていうのが僕らの仕事なんですけども、それが、まあ育たないなっていうのと、結局ね、僕は、まあ、専門学校で、ね、教えるのもそうだし、その後、まあ、塾を持つわけですけど、なんで塾を持ったのかっていうと、結局ね、その、漫画家になりたい、少年家になりたい、もちろん投稿して自分でなんですけど、業界に入るっていうのが簡単なんですよ。やり方として。特に映像とか、 とは言うだそうなんですけども、あるいは放送の業界もそうですけども、うん、勉強しても意味ありません、うん、もう業界に入り込むこと、業界に入ったら専門学校で3年やってたことを3ヶ月やれって言われますわ、うんうん、だからやっぱり業界に入るためにその後押ししてあげる、あるいはそういうチャンスを作ってあげるということが重要であって、僕はね大学 4年間大阪技術大学映像計画学科、うん、映画監督になりたくて4年間、ね、まあ、大学で学びました。で映画も作りました。もう僕の同世代で一番たくさん映画作ったのは僕です。6本映画作りましたから、うんうん、で映画に憧れて、黒沢さんに憧れて、映画監督に憧れて、で大学卒業したら何にもない自分があったんですよ、うん、あれって誰よりも映画見て、誰よりも映画作って、えで俺はこれがどうするの、うん、っていう、映画の世界にはどうしたら入るの、うん、それが誰も教えてくれなかった、うんうん、でやっぱり癖のある人はそこに行くんですよね、うん、人脈やんか結局は、来ねえやんかっていう、これを大学、まあ大学は教えるところじゃないですから、うん、大学はね、うんうん、なんですけど、でも専門学校っていうのはその世界に入るためのものやつか、うん、で、まあ、例えば調理師だとかなんとかっていうのは、いわゆる免許証とか資格があったら、まあ試験があって、資格があったら、まあそれで僕はこれです、あれですって言いますけど、うん、我々の世界はその資格も免許も何もないんで、やっぱ自分でその業界に売り込むか、業界に入るしかないわけでね、でそのきっかけっていうのをやっぱり大学も与えてくれなかったです。まあ僕の言ってた専門学校です、うん、僕の言ってた専門学校はそういうところは全く頭になくて、うん、だったんで、やっぱりその業界直結のそういう教える場所があってもいいんじゃないのかなっていうところで、まあ塾を作った意図はそこにあるのかな、うん、か僕自身がそうでしたから、で僕はその大学卒業してから、まあまあ僕は30で大学デビューするんで、その前の8年間ぐらいはもう名刺持ってどうやって業界に入り込もうかっていう、東京に行ってもね、もうソニーミュージックから CBS ソニーから東芝 EMI 東宝映画、フジテレビジョン、スタジオアルタ、なんだパップビデオ、小学館ミディアミックス、角川書店、講談社、もうあれとかに名刺持って行って、やっぱ自分は僕はこんなことやってますって英語書きましたからね、うんうん、でもほとんどは君何者っていうそんな感じでしたから、うん、でもその紹介状あったりとかね、誰々の紹介ですったらこれスッと取ったりする、そんな世界な、
じゃあ逆に紹介がなかったら入れないんですか、
まあ、入れないときもないけど、紹介っていうのはやっぱ大きいですよ。だからその人の責任を持って、僕はこの人を責任持って紹介しますって、間違いありませんっていうことのお墨付きでしょ。うんうん、そうじゃなかったら、分かれへんやんか。会社との取引やったら、会社のことを調べると、あ、こんだけの実績あんねんなとか、あ、これだけの売り上げ上げてんなとか、あ、これだけの信用あんねんけど、個人やしか分かれへんやん。分かれへんやん。仕事発注したら、そのままトンズラするか分かれへんやん。どこでもないもん来るか分かれへんし。っていうことも考えられるから、そう簡単には、じゃあ君に仕事を与えようなんてなるわけない、うん。だからまあ、僕は、まあ、東京に行って、まあ、飲んでましたな、そんなんで、業界の人と、うんうんうんうん。飲みながら、業界の人、わーっと面白がってたら、君おもろいな、とか言われると、まあまあ、そこから話がちょっとは進んでいく。今度、じゃあうち、こんなんするから遊びおいでよ、とか、今度飲み、じゃあちょっと俺飲みついてたら、みたいなことになって、まあ、そこからちょっと友達になっていく。仕事の関係、やっぱりこっちは新人ですから、新人っていうのは、そんなに、なんですか、実績もないし、ですけど、向こうは業界の人ですから、まあ言うたら、立場的にはもう、はるかに向こうの人は偉いわけですけども、それは会社に行ってね、でその会社の中でその人が会ってたら、もうそれはもう部長だったりとか、課長だったりだとか、編集長だったりするわけですけど、飲みに行くと、まあそれは取っ払うわけですよ。まあもちろん年上の先輩ですから、それはもう、あれですけど、やっぱりその男と人間と人間というか、それで飲みながら、うん、ちょっとそのおっさんのちょっと弱点に逃げたいだとか、このさん思ったらつけるやんとか、そこがまた人間らしくて、そうなると次、その偉い部長、僕もありましたから、出版社の部長さんが電話で、昨日偉いすぎません、恥ずかしい顔を見てきまして、みたいな。なんかちょっとこんなんやりましょうかみたいなことがあったりとかね、っていうのを僕8年間やってきて、で、それでもまあ一緒に仕事しようっていう人はあんまりいませんでした。ところが、新民部でデビューした途端、電話かかってきましたから、やっぱり。中、うん、さん、あれ、おめでとう、本読んだね、ちょっとうちでこんなん考えてるんだけど、 ちょっと一緒にやれみたいなことになるわけですよ、うん、それは何にも営業もせんとずっと黙って電話の前で待ってても電話かかってきませんわ、それは、うん、それはやっぱり営業する業界の中にどう入っていくかっていうことですよね、うんうん、ただその時は僕は映画監督、映像の世界に入りたかったんで、うんうん、そう営業したわけです、まあ、小説はその業界に入るとか入らないとかになるんで、小説とかはまあ投稿するなり、でもまあでも何人かのやっぱり作家さんの話聞くとやっぱりある人に紹介、ある小説家さんに、作家さんに紹介してもらって、うん、でそこからちょっと原稿を見てもらって、そこからデビューしましたという人も確かにいますし、ね、うんうん、だからやっぱり漫画家の人なんかでも、ある女性の漫画家なんですけども、まあ、講談社の編集長の総会だったはい、はい、女性ですよ、若い女性ですよ、で言ったら、若い女性で、編集長のおっさんですやんって言ったら、総会みたいな、ようやりましたねって、言ってデビューしたじゃないですか、っていう、これですよね。もちろん、総括する限りには、その編集で見せるべき作品をちゃんと上げてると、ね、ただの総括があかんので、うん、これ見てくださいっていうことを言いたいがために追っかけてるわけですから、うん、そういうパワフルなものが、やっぱり専門学校の学生じゃなかったのかな。で、専門学校でね、デビューする人ってもうね、最初から分かってる子なんですよ。あのね、もう1年生入った時点でもう手塚治虫賞取ってたりとか、早っ、そうなんです。うん。でも1年生になって、パッと担当がついて、もう2年生から全然来ないとか、
早っていう。その辺から学校に行くんじゃないですか。
いや、だから分かってるんだ。だからもう、僕は漫画家になるんやと。そのために漫画の専門学校行くんや、行くはもう登校してるんですよ、その前から、中学校の時から。でそうじゃない勘違い野郎たちは高校出てから、ま、俺漫画家になるんで漫画描き出す、それはもうスタートって違うわけで、やっぱ15、16の子ともう19、20の子とはやっぱり向こうも違いますね、このはましてや30とか35とかになるとまあ何しに他にすることなかったんかいって言われるわね。
だからそういうこととかもやっぱり学校に通ってるだけではそういう経験は得られない、
ね。だから学校で専門学校で面白い解禁書とかってね、1年生から3年生まで解禁しました表情もできるのどうもなくないです
か。僕もらいそうですからね。
どうもなくなったんです。だから俺言ったのあんまり真面目に生きてる学科があったんで、お前らなちょっと他に遊びに行くとか、うん、ないんかい。別にそういつまでも学校来ねえねんでって言ったことあるんですけどね。うんうんうん、まあ、そんなも教務課には気に入ってなかったみたいで、
まあそんなこんなでですね、実はもう時間が来てしまいました。
あら、まだ塾作ってないし、
まだ作ってない、まだできてない塾
がない。まあ塾その説全員やって
る。なるほど。
スターボーズのローグワンみたいな今日は。はい。
はい。
それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作撃ネットラジオは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
これから飲み会に楽しもうと思ってます。
はい。
できるだけ探して
とりあえず私はここに入って、君はもう漫画家無理だよって言われました。
よかったね。
そう
ね。
は
い。
い
や、今日一番心に残ったこと、飲み会は大事！大事だね、は
い。そうですね。最後に何かあります？
飲みましょう。
飲みましょう。
はい、それでは次回は塾ができてからどうやってやりたいと思います。はい、
じゃあ続くんですね。
まだ続くんだこれ。
続きます。
ね、はい、じゃあ楽しみに、
はい。はい。楽しみにしていてください。それでは皆さんさようなら。
さようなら。